経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺あつみです。
こんにちは、構成担当の縫田貴です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。ということでですね、先週まで NA、インターコンチネンタルホテルで、開催されたヒット商品ベスト30、ヒット予測ランキングの発表会の会場からお届けしていたんですけれども、実は先週技術賞について少しお話をしたんですね、でその後にですね、編集長をお迎えしてお話をしていた時にですね、なんと、その技術賞を選んだ日経 BP 社のいろんな雑誌の編集長が会場にいるということを編集長に教えていただいてですね、ならばインタビューさせてくださいということで、実は前回の収録後にですね、インタビューを刊行させていただいたの で、
そうですね、
今回はその模様を聞いていただきたいなと思います。はい、さあ最初にですね、お話をお伺いするのがですね、もう一目見た瞬間で技術系の編集をしていらっしゃるというのが分かるようなですね、知性丸出しの方なんですけれども、あの雑誌名とお名前をお伺いしてよろしいですか。
はい、日経メディカル編集部の大滝と申します。
大滝さんは日経メディカル編集部で何をしていらっしゃるんですか。
一応の部長という立場で、あの一応編集責任者ということで取りまとめをしております。
編集長ということですか。
ということですね。はい、
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。あ
の今回の技術賞の中で日経メディカルとして、これを推したんだというようなアイテムはこの中にありますか。
はい、5位のですね、身体機能を改善するロボットスーツです。
これ先週もご紹介させていただいたんですけれども、はい、あの会場にですね、外国人の男性モデルの方がこのロボットスーツを実際に装着して歩かれていたんですけれども、あの体の機能に問題がある方をこのロボットでサポートするっていう技術、あのこれが普及すればですね、まあ、いろんな方々の社会参加が図れるっていうところで非常にワクワクする技術だなと思ったんですけども。
はい、その通りです。特にその脳卒中にかかられた方が非常にその後遺症で非常に長くあのリハビリテーションをするとか、他の生活的には障害を持つということが長く続いていたのが、まあ今現実なんですけども、今ですね、このロボットスーツということを治療に応用しようと、いわゆるその脳卒中のリハビリテーションの一環なんですが、それにその患者さんをロボットスーツを装着することで機能を回復させるということが分かってきたと。でそれをそのずっとロボットスーツをつけるのではなくて、もうロボットスーツを一定期間つけることで訓練した後に、もうそれを取り出した後に実はロボットスーツをつける前よりも機能が向上しているということが分かってきたんです。
なるほど、素敵技術じゃないですか。
春ですよね。春っていうのは何年か前からすごく注目を浴びていたんですけど、なぜじゃあ今年なのかというと、
あの今までその福祉用ということで単なるその歩行とかを解除する、そのロボットの力で解除するということはあったんですが、ここ最近その技術がさらに開発されて、脳からその神経が筋肉に伝達されるんですが、それがだんだん障害を受けると、まあ、微小になってくるんですが、その微小の信号をうまく捉えて、それをうまく動力に伝えて、それをその動力を筋肉が動かせたことをさらに脳にフィードバックするっていう技術が分かってきて、でそれをそのフィードバックすることでこのロボットを外した時にも機能が改善する、良くなるっていうことがまあ分かってきて、それがまあ応用されているということです。
なるほど、ね、まさにテクノインパクト、
ね、
まあ、これによってですね、はい、その今まで動けないからっていうことで社会参加に積極的になれなかった方々っていうのが、ね、こうワーッと出てきて、こう街中でこのロボットスーツを見ることが珍しくなくなったりしたらとてもハッピーですよね。
はい、今までまあリハビリテーションということで非常に辛い治療だったんですけども、まあ、そのロボットスーツがそのうまくサポートすることで、いわゆるそのリハビリテーションもまあスムースにできるということで、そういうメリットもありますね。
いやー、これは楽しいですね。いや、本当編集長どうもありがとうございました。ということで日経メディカルの大滝孝之編集長にお話を伺いました。さあ続いてですね、お越しいただいた方なんかですね、ちょっとこうあの人にそっくりなんです。あの数学者の秋山仁先生でしたっけ、にそっくりなので、やっぱりね、本当技術系のエディターの方々ってもうルックスからテクノインパクトなんですよね。申し訳ございません、ご所属とお名前をいただけますか。
はい、日経コンストラクション編集長しております野中と申します。
日経コンストラクションということは建設技術関連ということでだと思うんですけど、今回結構入っていますよね。
そうですね、今回ですね4位に入りましたアカプリの解体技術、はい、それから7位のですね東横線渋谷駅の地下化切り替え技術、はい、それから8位の福島第一原発の無人瓦礫の撤去技術、この3つが選ばれた形になりましたですね。
なるほど、うん、先週ですねこのアカプリの解体技術、はい、どんどんどんどん高層ビルが、はい、チビになっていく、
ね、すごかったですね。
すごかった。それがその来たるべき東京オリンピックに向けてあちこちで見られるかもなんて話をしたんですが、その他のですねこの直下地下切り替え工法、東急東横線が渋谷駅の地下に潜った、はい、あれ本当にわずか一夜にして、
そうですね、
ね、地下鉄漫談じゃないですけれどもいつの間に潜ったんだか分かんなくて夜も眠れないという感じだったんですけど、これもやっぱり相当高度な技術が使われているということですよね。
そうですね、特に夜中といってもですね終電が終わってからですね次の日の始発が来るまでも4時間ぐらいしか作業の時間がないんですよ。実は
4時間しかなかった。
当然準備もまたありますんで、4時間の中で、これ1200人を動員してですねパッと切り替えて、もちろん下作ってあったわけですけれども、
でも逆に言うとたった1200人でできちゃうっていうのもすごいですけどね。
ああそうですね、ただやはりその技術的にはかなり高度なものということでですね、こう繋ぐのが当然難しいですよ、ね、ということになるのでね、はい、
今4時間って聞いて余計びっくりしたんですけど、どうしてあんなことができるんだろうって、その技術って、
やはりそういう意味で言うとですね、その短時間で工程をしっかり組んで、作業員の方をしっかりこう動いてもらうって、そのスケジュール管理、それはやっぱりまず一番その人をどうやって動かすかってすごい皆さん気を使われるところですね。日本しかこんなことやってるところないんですよね。
確かに
日本は例えばその大成建設がボスポラス海峡の海底トンネルを作っただとか、あるいはその前田建設のファンタジー営業部じゃないですけれども、そもそもその建設技術に関する興味関心は高い方だと思うんですけれども、この直下地下切り替え工法に関してはもっと注目されてほしいですよね。
なんでそんなに詳しいんですか。
結構好きなんですちなみにこの8位の無人瓦礫撤去技術、福島第一原子力発電所で、できるだけその放射線の影響を受けないで、なおかつ瓦礫の撤去を進めなくちゃいけないっていう、その、気球の際に必要とされた技術だと思うんですけれども、
これはですね、実はかなり以前に長崎県の雲仙普賢岳が噴火した時にですね、土石流が出たの人がこう入れなくなったというところでですね、あそこでいかにこうその後の災害を防ぐかということで、ダムみたいなものをいっぱい作ったんですね。でそれはやっぱり人が入れないので無人でやらなければいけないということでですね、そこでものすごく技術が進んだっていうバックボーンがあるんですね。でそれがこうなかなかその後使う機会がない中でも皆さんこう開発を進めてきて、でもうこういうのと起こった時にすぐ動けないと困るじゃないですか。でその技術の蓄積がここですごい花開いたということが言えるのかなと思いますね。
なかなか進まないその福島第一原発の問題ですけれども、その中でこれまでに培った技術ね、需要とは関係なく突き進められていた技術というのが活躍するというところでもですね、やっぱりこう日本の建設業の背骨の強さというか、そういうのを感じますよね。
技術力はやっぱりものすごい高いものが日本はあると思いますね。
日本ってこうものづくりの国なんてよく言いますけれども、その中でそのこういう建設技術っていったものがこう注目される機会というのはこれによって増えてくるとすごく素敵だなと思いますし、
今ですね土木所っていうのは結構言われてましてですね、
土木所、
土木をやる女子の方が今増えているって、それはちょっと業界の
面白い
それすごい面白いですよ。それ食いつきますよ。
出てきてるんですよ。
もしかして日経コンストラクションのこうセンターカラーとかでこう土木所のグラビアとかがこう
時々女性特集でやっぱり読まれますね。かなり皆さん
やっぱり関心は
やっぱり面白い。
これちょっと注目ですよ。ですね、はい、日経コンストラクションもぜひ今ピンときた方はですねチェックしていただきたいと思います。はい、日経コンストラクション編集長の野中聡さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやもうね、医療も建設も萌え萌えだったりするんですけれども、
兄さん相当好きなんですね。
何なんでしょうね。でね、僕次の編集長とお話するのがまたちょっと楽しみだったりするんですよ。はい、雑誌とそれからお名前をお伺いしてよろしいですか。
はい、日経パソコンの米田と言います。
ほら来ましたパソコンこれだいぶわかりますから。いやね、やっぱコンシューマー製品でもありますし、でこの日経パソコンが今回推した技術賞がどれがありますか。
はい、ですね、 例えば10位のハドゥープ、それとイクゾーディスプレイですね、うん、それと 3D プリンターですかね、うん、まあ、このあたりがパソコンに関係すると。
3D プリンターに関しては日経トレンディの方でも特集を組んだりしましたけど、
ね、そうですね、特集を組みましたね。だから本当にようやくなんていうのかな、一般レベルのところまで降りてきたっていうのが、まあ、3D プリンター今年ということになりますよね。
この 3D プリンター、あの実際に日経トレンディ編集部で試した時には、はい、まだなかなかこう使いこなすというところ の、 そのユーザーインターフェースだとかっていうのはまだまだこれから改善の余地があるよという感じではあるんですけども、はい、市場としての期待感というのはやっぱ高いですよね。
まあ、高いと思いますね。まだまだでもといっても20万とかしますからね、まだそんな広がりはないんですけれども期待はできると思いますね。
あの先日ですね、アナログレコードを 3D プリンターで、うん、復活させるなんていうトピックも読んだりしてですね、はい、なるほどいろんな使い方を考えるんだなと思ったんですけど、やっぱりこうユーザーサイドからこういろんな使いこなし術みたいなものっていうのは提案されていった方がなんか普及しそうですよね。
プリンターもそうですけど、そのソフトっていうかですね、データが今ない状態ですね。それを作っていく人っていう人が必要になってきて、そういうのもやっぱり広がりが出てくるんじゃないかと。
だから今本当に B2B の世界も非常に動いていて、その B2C に向けてのその間をつなぐ人たちのビジネスっていうのもいろんな立ち上がってるんですよね。
なるほど。ちなみにですね、この9位の新ディスプレイイグゾ、はい、まあ、シャープの渾身の力作ですけれども、はい、実は今さっき画面見てたらですね、高精細な見え方ってなんか信じられないレベルですよね。
そうですね、このサイズで 4K、 4K っていうのはテレビは店頭とかで見ると思うんですけど、このパソコン用の小さい 4K っていうのは皆さんほとんど見ないと思うんですよね。Excel とかこう一時こうスクロールしなくても見る方見れちゃいますよね。
まあ、こういうその高精細なモニターっていうのがそのいかにも日本の技術の真骨頂みたいな感じがして、
高品質ですね、高解像
ね、楽しみですよね。
でも私この10位のハドゥープっていうね、
この中で一番マニアックで誰も知らない理由じゃないかと思うんですけども、はい、ビッグデータっていう言葉ご存知ですかね。いろいろなこうたくさんデータ集まって一気に処理して今までできないことができるっていう、
ね、そうですね、消費動向を掴んだりだとか。
そうですね、ビッグデータっていう言葉自体は今年のキーワードですもんね。
そうですね、でそれをそのなんですか、ビッグデータを実現するための裏の技術ですね、それハドゥープっていう、まあ、簡単に言うとですね、ビッグデータも処理がたくさん必要なんですよ、はい、短期間の間に大量の処理が必要。
まあ当然そうですよ。
で昔はそれ大型のコンピューターでやってたんです。うん、高い、うん、それがちっちゃいパソコン、安いパソコンをたくさん使って何台も使ってできるようにしたのがハドゥープなんですね、うん、
それはあの昔の、クラウドコンピューティングだとか、はい、っていうものの延長線にあるような技術なんですかね。
これはそのクラウドの中、クラウドのその雲の中の技術なんですよ。
なるほど。
雲の中っていうのはこうパソコン、ちっちゃいパソコンがたくさん同時に並行して走っていると、そこで使われている技術はこのハドゥープなんですね。
へえ、なんかねハドゥープっていう
言葉自体をなんか生やしたいんですけど、私。
あ、なるほどですね。米田編集長ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあそして、ワールドビジネスサテライトにご出演されてますよね。
いやいや、してません。
なんかニュースキャスター顔っていう感じなんですけど、
ヘイちゃん顔ですか。
あ、そうだ、ヘイちゃんだ。
似てますよね。
爆笑問題の。
あ、そうそう。
田中とよく言われる。
自分で言ってたんだ。
テクノインパクト。ということで、雑誌名とお名前をお願いします。はい、
日経エレクトロニクス副編集長の狩集まりと申します。
狩集副編集長ということでですね、お名前もテクノインパクトっていう感じなんですけれども。
初めてですよね、こういうお名前
は。そうですね。この日経エレクトロニクスというのは、はい、でもその名の通りこう電子機器とかその辺の情報を出
す
と、
はい、エレクトロニクス技術者向けの、実は隔週誌でして、うん、月に2回も出ているんですが、
はい、分解したりとか ね、トレンディも時々それをこうなんか iPad の分解とかもなんかそういうのも定番にしてました。
本屋さんには売っておりません。はい、
そうなんですか。
はい、技術者にも年間
購読、直接購読みたいな、
直販誌と言われるやつですね。
でも隔週ってすごいですけど、まあでもエレクトロニクス大国日本としてはやっぱそれぐらいのスピードで出していかないとってことですよね。はい、今回の技術賞の中で、はい、ピックアップなさったのはどれになりますか。
イプシロンロケットと自動ブレーキ それから
2位の低価格自動ブレーキですね、
はい、あと3位のゲリラ雷雨予測になります。
なるほど。あのイプシロンロケットの人工知能に関して言うと、まあね、9月の打ち上げの前後で、はい、まあ、一般にも広く紹介されたということもあったんですけれども、その中で特に日経エレクトロニクスならではの視点で見た場合、このイプシロン、はい、ここが実は一番評価されるべきなんだよみたいな点ってどこだと思います？
それはですね、点検作業って実は今まで人が打ち上げ前に一個一個全部こう確認していかなきゃいけなかったんですけど、これはあるこれぐらいのボックスをつけてですね、
これぐらいというのは30センチから
30
センチぐらいですね、
はい、それが全部自動点検してくれるんですよ。
自動点検っても一口に言っても、はい、ロケットの場合、はい、点検ポイントって凄まじい数になると思うんですけども、そうですね、はい、それをその工具箱程度の大きさで1からそのもう数千とか数万とかっていうところまで、
そうですね、
やっちゃうと
全部データを取って何か不具合があると、その不具合があっても1個ずつどこが不具合かって調べていかなきゃいけなかったのを、ここが不具合ですっていうのを出してくれるんで、その後の回収作業だから打ち上げ延期になってもすぐまた打ち上げられるっていう、そこが今までの手間をぐっと圧縮したっていうところがすごいということ
なん
です
。グーどころか、はい、とんでもないレベルが、はい、
だから原理的にはもうノートパソコン2台あればどこからでも打ち上げられるっていう、そういうものですね。
まあ、あのイプシロンロケットっていうのはその低コストで上げれるっていうことで、まあ今後商業打ち上げですとか、まあそういったところにも期待が持たれると思うんですけど、まあそれを支えるこのモバイル管制技術っていうのは、
衛星も昔みたいに大きな衛星じゃなくて、もうあのカメラとかもみんな小さくなってきてるんで、小さい小型衛星を打ち上げる需要が増えてるんですね。
なるほど。
で特に東南アジアの国々とか新興国は自分たちでロケット技術持ってませんので、ただ自分の衛星はやはり欲しいということで、あの打ち上げニーズっていうのは結構あって、でそれについてまあビジネスやっていこうということで、この固体ロケットっていうのが期待されている分野ということになります。
楽しみですよね。それからですね、2位の低価格自動ブレーキ、
はい、これは今軽自動車にですね5万円しない価格で危ない時に自動で止まってくれるっていう装置がどんどんついてきてるんです。
追突防止、
そうです、追突防止です、はい、
が安くつける、
はい、今ダイハツですと、実質5万円ぐらいで装備、もう標準装備されてる、でベース価格より5万円ぐらい高い値段で、
5万円、
はい、で鈴木は4万2000円です。でもうその追突防止とか誤発進だとかそういったものに対応できると。
まだこれからその普及を図らなければいけない、はい、まあ、よくありがちですけれども、うん、普及すると量産効果で安くなるというのがあると思うんですけれども、はいはい、これからの普及を図るにあたって低価格で切り込んでいくってなれば、はい、これは特に安全上すごく大事な部品だと思うので、はい、画期的じゃないですか、
はい、でこれは今使っているのは赤外線レーザーレーダーという、うん、赤外線で相手を見てるんですけど、実はあの高い車にはミリ波レーダーっていってもっとレーダーを使うんですね。それが実はあと 2,3 年で製造コスト的には1万円を切ると言われてるんです。なので5万円ぐらいで実はもっと性能のいい自動ブレーキというのが時代が来るというふうに。
なるほどですね。
そうすると自動運転みたいなものがどんどんできるようになると。で今年の末にはですね BMW が実はあの渋滞中の車をほぼ自動運転してくれるっていう車が出てきます。
すげえ。それからあのゲリラ雷雨予測、うん、これなんかもあの最近スマホのアプリとかでもなんかそういうのが出てたりするけど、はい、実はその裏側についてはよく分かんなかったりするんですが、はい、
あのこれは実は気象庁さんではなくて民間のウェザーニューズさんがやってる取り組みで、はい、いわゆるゲリラ豪雨をですね約1時間ぐらい前に警告してくれるっていうシステムなんです、うん、で彼らはあのたくさんの会員を持っていてですね、その方々にどんな雲の状況かみたいなものを、
の今自分の上の雲がどうなってる
の、はい、とか天気の状況がこうですっていうのをいわゆる先ほど話したようなビッグデータ的に集合させてですね、
なるほど、
それプラスは自分たちでレーダーを置いたりしてるんですね、はい、たくさんでそれから判断をしてあのもう1時間ぐらい前に豪雨来ますよと、
は
い、
言ってくれる、
言ってくれると。
あそこにはユーザーがその発信する情報っていうものも 活用されてるんですね、は
い、
そうですね、
いわゆるウェブの集合値と言われてるやつなんですけど、はいはいはい、それを使ってですねうまく取り込んで自社のたくさん設置した気象レーダーと一緒に早く情報を出して、まあ、災害対策に使ったりとかそれをまたビジネスに変えていくっていう面白いサービスをやられ始めてるということですね。
面白いです ね
本当にいかにも今年っぽいじゃないですか。
ですよね。
ゲリラ豪雨ゲリラ雷雨っていうのが出てきた中でさらにそういう集合値を生かすというようなね、もう本当技術一個一個とても面白いですよね。
ということで日経エレクトロニクスの狩集まり浩二副編集長にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
日本は技術でこうね経済を伸ばしてきたっていうところがありますし、はいはい、そのこれからねもう多分そうあり続けたいっていうところはあるでしょうから、はいはい、まあ、医療建設パソコンのような IT それからエレクトロニクス、うん、まあ、様々な領域でですねこの出てくるうごめきっていうのをやっぱチェックしていきたいですし、その媒介として当然日経トレンディ
っていうのも ね、
そうですね、そのヒットという視点からそういう技術を解説していただければ、はいはい、
そうなんです。だからあの、まあ、今年私がこのテクノインパクトっていうところで審査員の一人として入っているのは世の中のインパクトを与えたものっていうのは何なのかっていうところを選ぶという視点が入ってるんですね。なので、逆に今年っぽいもので今年の実はそういうそのいろんな騒がしたものの裏にはそういう技術があるんだよっていうことを、まあ、今年からね明らかにしていきたいな、トレンディも取り上げていきたいなと思って技術賞というのを選びました。
今週の週刊日経トレンディはですねヒット商品ベスト30発表会の会場からですね、渡辺編集長に加えまして、はい、日経 BP のありとあらゆる理系の、雑誌の編集長副編集長の方にお越しいただいてお話を伺いました。
はい、
チェックマンスチェック
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週はチェックマンさんです。よろしくお願いします。
チェック
マン、
はい、チェックマン、
え、もしかして自分で FM ラジオのジングルみたいなのやったってことですか。
Here we go。
今回ご紹介いただくアイテムなんでしょう。
はい、本日ご紹介いたしますのはででん、
はい、
ナイキフューエルバンド SE。
フューエルバンド、
はい、見上がれこれだ。
あ、すごいつけてる、見た目はですねあのいわゆるシリコンバンド、あのブレスレットみたいな形なんですが、そこにですね一つボタンめいたものがあるんですが、
キュン、
音、あ、すごい、あ、 LED っぽい
キュン
モニターがついてるんですねこれね。
なってません。
キュン、
あの音はこれ全部チェックマンさん自分で当ててますよね。
11時19分です、
チェックマンさんがボタンを押すとですねその真っ黒なバンドからですね文字が浮かび上がってくると、うん、
はい、これは米国ナイキ製のですねいわゆるウェアラブルデバイスというものでして、
はい、
スマートフォンと連携して日々の活動を記録できる新しいタイプのクールアイテム、
まあ、要は万歩計ですよね。
違います、違います。あのこれの画期的なところはですね、はい、日々の活動を歩数、加速度、身長、体重などから計算してですね、
はい、
独自のフューエルという単位に置き換えてくれる。
お、今フューエル578という数字が出ていますね、うん、
はい、これが、今朝私が起きてからここまでの活動量を独自の単位で合計したフューエル、つまり、今日の私576フューエルということですね。
なるほどですね、
はい、あのこの計算の方法はあの公開されてはおりませんで、まあ、主に友達と比べて楽しむとか、昨日一昨日と比べて今日の活動量がどうであるかを知りたい時とか、まあ、そういう時に使うと。
これはそのバンドにセンサーがついていて、
はい、
で Bluetooth か何かで、スマートフォン、タブレットとつながっているという仕組みなん
で、はい、どういう動きでどれだけのフューエルになるかというのをですね、ちょっと試してみたいと思うんですけども、今578フューエルですので、ここから何らかの動きをすればフューエルが増えていくわけですね。では光源氏で勇気 100% のサビの振りをやらせていただきます。
そうさ 100% 元気
言えない。
振りは明らかにオタクの親衛隊みたいな感じでしたね、うん、
はい、580フューエルになりました、つまり
フューエル、
今の動きで2フューエ ル、
フューエル、
もっと分かりやすい動きでお伝えしたいと思います、はいはい、ゲッツゲッツ、
あ、これは分かるね、音で聞いてれば
ゲッツ
5月やりました、
はい、586フューエルです
ね。おお、これ去年ね確か予測とかでも取り上げたと思うんです
が、はい、
日本でとうとう発売ということ。
そうなんです、フューエルバンド SE という名前なんですけれども、うん、これセカンドエディション、うん、つまり、はい、2代目の商品になってまして、うん、初代は結局日本では発売されませんで、うん、カラーバリエーションの増えました2代目が日本でようやく発売ということになりました。11月6日に発売されております、うんうんうん。
もう何にでもですね、その Wi-Fi とか、うん、Bluetooth だとかそういったものがついてですね、ネットワーク化していく、モバイル化していくっていうね、まあ、そういうところがある、
ね、はい、モバイルといえば、
はい、
ね、トレンディにもその要素があるものが出てきているんですよね。
ゲッツ極めて強引な感じで、入ってまいりましたけども、
唐突すぎますかね。
実はですね、はい、今発売中のですね、日経トレンディ12月号なんですけれども、非常に不思議なことが起きています。通常の大きさのですね、まあ、80% ぐらいですかのちっちゃい日経トレンディが本屋さんで売ってるんですよ。
そうなんです。
これは一体どういうことなんでしょう。
まあ、一つのこれもトライアルなんですね。で、あの、まあ、重いとか大きいとか、特に女性なんかはね、カバンに入る大きさがいいとかっていうところで、ちょっとちっちゃめにしちゃった時にどういう風な反応が出るだろうというのを試してみましょうという新しい試みなんですね。
なるほどですね。ということで今回ご紹介させていただいたのはですね、ナイキのフューエルバンド SE とですね、それから現在発売中の日経トレンディ12月号の増刊にあたります、全く同じデザインで 80% の大きさになった日経トレンディ12月号ということでした。
スコアが出てない。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。ということでですね、今回は技術賞を選んだ、はい、日経コンストラクションですとか、はい、日経エレクトロニクス、はい、日経メディカルといった、はい、まあ、科学系あるいは医学系、うん、まあ、理系ですよね、
う
ん、の雑誌の各編集長さん、副編集長さんにお話を伺うことができたんですが、はい、まあたくさん雑誌あるもんですね。
すごい難しいねことをずっと追いかけている、ね、専門的に追いかけている雑誌っていうのがいっぱいあるんですね、うん、BP には。
あのこれまで恒例であったそのヒット商品、うん、それからヒット予測に加えて、はい、まあ、今回はですね、うん、ご当地ヒットもまた来ましたし、うん、はい、それからロングセラー大賞というものもね、はい、選ばれて、はい、でさらにその中で技術賞というのが出てきたというところもあるんですけれども、うん、はい、これっていうのはやっぱり今後も続いていくんですかね、
う
ん、
そうですね。年に1回ね、やはりこういったものを選ぶときにヒット30っていうのは本当にいろんな全部の商品の中のトップ30ということなので規模は大きいわけですよね。だけど実はそれ以外にもそこまではいかないけれども頑張ってる商品っていうのがいっぱいあって、例えば地方発ヒットっていうのは、まあ、トレンディでもずっと追っかけてきたんですけども、はい、そこから面白い技術だったり面白い商品いっぱい出てきているので、そこにスポットを当てましょうということ、それがご当地ヒット賞ですね、うん、でそれとロングセラー賞っていうのはヒット30っていうのは今年の商品なんですよ、
はい、
だから全部今まで前に出てたけれども売れ続けているものっていうのはごっそり落ちてしまうっていう、
そうですね、対象外になってしまいます、ね、
そうなんです、対象外なので、でも実はそういったものの中に今年とかねギュッと伸びたものがある、それはなんでなんだろう、あれはなんでそういうふうに売れてるんだろうっていうところもやっぱり間違いなく一つのヒット商品であるので、そういったそのロングセラーの部分と技術の部分っていうところで、これはできればね本当に恒例にしていきたいなというふうに考えて、まあ、今回第1回目をやってみたんですね。
地方ですとか、うん、技術部門の賞を受賞した製品やサービスが、まあ、将来的に、うん、次のヒット商品、はい、ベスト30にドーンとこう踊り上がってくるのを期待したいですよね、
うん、そうですね。週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
V 高志でした。 Weekly 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 K Trendy